もしもし、テレホン人生相談です。
あ、お世話になります。
こんにちは。お世話になります。今日はどんなご相談ですか？
妻と離婚をする方向で話し合ってるっていうか、まあ、離婚するんです、したいんですけども、
はい。
まあ、話し合いの場を持てないまま、
うん、
先週ですね、妻が自分自身の兄と弟2人、合計3人を家に呼んできて、
うん、
でその3人の目の前で落とされながら離婚届を書かされたっていうのがありまして、僕としては当然夫婦で話し合いを持ててないままで書かされたので納得はしてないんですよね、
はい、
お前が書かないと今日は帰らんって言われたので夜遅くに来て、
あ、はい、
でまあ、次の日仕事もあったので僕も早く帰らしたかったのでやむを得ず書いたんですけども、
はい、
まあ、自分としては受け入れられないと、
うん、
で妻がもう提出、翌日には提出するっていうので、一応役所に受理したかどうか確認したら、
うん、
まあ、まだですと、
うん、
自分としてはもうあのいわゆる何ですか、離婚届の不受理の制度を使って、まあ、受けないようにっていうのを申請をしたんですよ、
はい、
ただ、まあ、今後また当然どっかのタイミングで話し合いをして、
はい、
まあ、あの1対1で話して納得してもう一回書き直して出したいんですけども、
あ、はい、
でその、まあ、僕としてはその脅されたことに対して、まあ、いわゆる、まあ、大げさかもしれないですけどその被害届とか出すべきなのかと、
うん、
警察とかにですね、それを思ってます。それと、はい、その住宅、まあ、戸建ての家が共有名義なんですけども、
はい、
それをあの納得するような感じでやるべきなのかっていうことと、
はい、
私って
あなた今おいくつですか？
43です。
はい、奥さんはおいくつですか？
51です。
はい、お子さんはいらっしゃるんですか？
中3になる息子一人と、まあ、あの我が家では娘と言っているんですが、7歳の犬が1匹います。
あ、はい、犬ですね、はい、じゃあ、中3のお子さんをどうするかって問題もありますよね。
はい、いや、もう中3の息子はだからちょっともう妻の方が引き取るんですけども、
はい、
そのいろいろ原因があって、まあ、僕がこの2年間ちょっと県外の方に単身赴任をしてたんですよ、
はい、
でその間にやっぱりその息子としてはその、まあ、今中学3年生となるといろいろスマホとかパソコンとか同級生の話とかでこう現地にこう好きな人ができたんじゃないかとかですね、
うん、
そんなことを勝手に想像したみたい で、
うん、
でまあ、その一緒に住んでた時に自分のスマホを息子が見たみたいで、
うん、
その時にそのなんかこうメールとかでこうなんていうんですか、卑猥なメールとかこう誘導するようなメールが入ってくる時があるんですけども、それをこう僕自身がこう削除しようと思ってそれを開けた時にそういう画面が出てきたみたいで、息子がそれをちらっと見て、
うん、
まあ、パパは多分そういうことしてるんだろうな現地でみたいなことを思ったらしくて妻に言ったみたいなんですね。
はあ、で息子さんが離婚の原因を作ったんですか？
まあまあまあそうですね、まあ、言いたくないですけど。
それ以外に離婚の原因っていうのは考えられるんですか？
まあまあそれプラスだから、それはないことを息子はあるというふうに理解して、その心が病んでしまってて登校拒否とか心療内科に通ってるんですけども、
息子さんが、つまりお父さんがそういう変なことしてるん
で、
邪推をして そのことが原因で心療内科にまで通うようになってるんですか？
そうです、そうです、そうです、
それは全部本当に何にもないわけでしょ？
全く何もないですね。
うん、
でこっちも忙しくてなかなか帰れなくて、だから妻がそういうことを言ってるって言われて、うん、急いで一回帰った時があるんですけども、うん、その時も、まあ、息子にそういうことをしてるんじゃないのみたいなことを言われた時に、僕がそんなことありえないっていうことを、まあ、ちょっと強く言ってしまったんですよね。
うん、
で頭ごなしに言ったみたいで、僕はそういうつもりなかったんですけど、それでますます、まあ、息子としては塞ぎ込んでしまって、
でも、
ね、
その母であるあなたの奥さんがね、自分の子供の話を鵜呑みにして、それでお父さんを責めるなんてちょっとおかしな話ですよね。
だけど結局 それを受けて妻が、まあ、近所に住む、まあ、自分の母親父親、うん、兄弟にもそういう話をしたみたいなんですね。
うん、
でじゃあそんなことやったら、だからそこで全然事実確認をせずに、そんなことだったらちょっとちゃんと考えなあかんなみたいな話になったみたいで、
うん、でも奥さんも疑ってらっしゃったんですか？
だから、ね、疑ったんでしょうね。だから
それはなんかちょっと変な感じがするなと思うんですよね、聞いてて。
こっちも腑に落ちないんですよ。で、それともう一個ありまして、まあ、いわゆるその住宅ローンを組んで家を建てたんですけども、
はい、
当初組んだ住宅ローンのプランで払っていくつもりが、その給料がやっぱり年々下がってますので、
はい、
なかなかそういうわけにもいかないんですよね。
はい、
で住宅ローンを組んだんですけど、共同名義で、うん、私が自分の分プラス妻の分までずっと払ってたんですよ。
はいはい、
でそういう中でその2人分も払うのはちょっとしんどいと、
うん、
いう中で、そのせめて自分の分だけ払ってくれないかとかいう話をしても、やっぱりなかなか応じてくれなかったりして、まあ、住宅ローンが何回か遅れたこともあるんですよね。そしたらやっぱそういうところで結構そういうお金に関する不安感もあったみたいで。
奥さんもずっと働いてらっしゃるんですか？
働いてますね。あの実家の商売を手伝ってるんですけども、
あはは、は、
兄弟と親とやってる商売ですね。
はいはい、
だから僕もあんまり理解できないままそういう風に来て、で胸ぐらつかまれそうになったり、テーブルひっくり返されて、そんなこと
だから そういう暴力的な態度に出るのはどうしてなのかがちょっとなぜなのかなと思うんです。何か他に原因があるんじゃないんですかね。
いや僕は全然ないんですよ。だから向こうが言うには、その子供が病んでしまってるやないかと、うちのせいを名乗らしてもっと楽にさせるから早く変えてくれみたいなこと言われて、
もし今離婚なさったらローンも払わなきゃいけない、子供の養育費もかかる。
そうですね、別居するとなると自分のまた家賃も発生しますよね。
大変ですね、経済的に。
そうですね、だからその話し合いを持ちたいのに妻が全然その向き合ってくれなくて。はい、
あなたは離婚はしたいんですよね。
はい、あ、もう息子のため思うならしたいですね。
息子のため思うならってどういうことですか？
で息子のだから体調が改善するんであれば、
うん、
でそれもありますし、そういう親族とは付き合いたくないので。
うん、じゃあ今日のご相談はですね、
はい、
まず奥さんと離婚をしたい。
ただ
その離婚をするにあたっていろんなお金が生じてきますから、
そうですね、
その条件をちゃんと整えたい。
そうですね、
それであとはその無理やり離婚届を書かされたのの、納得してないのに被害届も出したい。
そうですね、
うん、そういうご相談でよろしいんでしょうか？
まあまあそうですね、はいはい、
離婚はなさりたいんですものね。
もう離婚は僕はもう仕方ないかなと思ってます。
うん、はい、じゃあ、はい、先生に聞いてみましょう。
お願いします。
はい、今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷隆之先生です。先生お願いします。
はい、はい、こんにちは。
お世話になります。
はい、よろしくお願いします。今お話一通り伺いました。
はい、
正直言ってね、ちょっと家の中の様子が今一つイメージが湧かないんですけれども。
あ、はい、すいません。
うん、まずその離婚届を、はい、書かされたと、奥さんと奥さんのお兄さんと弟さん3人が来て、書かされたと、
はい、
で、それはまだ役所には提出されてないわけですね。
それは確認取れてます。はい、
はい、あなたの方でも不受理願いを出している状態だと。
出しました。はい、
それが受理されることはないだろうということですね。
僕が取り下げるまではないですね。はい、
はい、だけどもあなたとしては、離婚をしたいと。
そうですね、はい、
うん、で先ほどからまあ息子のためにとかね、まあ、仕方ないのでっていうふうにおっしゃってるけど、積極的にあなたの方は離婚したいと思ってるわけじゃないの？
したいですね、はい、
したい。で離婚をしたいにもかかわらず、その奥さん、まあ、あなたが署名をしたね、まあ、いやいやながら仕方なく署名したのかもしれないけど、その離婚届によって離婚をするのは嫌だっていうのはどうしてなの？
だから脅されて書いたっていうのがあるので、
うん、
その夫婦でちゃんと話し合いを持って納得した上で離婚届を書いてないので、
はい、
それについては納得できてないんです。だからちゃんと夫婦で話し合って書きたいと思います。うん、
じゃあ離婚をする意思もあり、離婚届を提出する意思もあるけれども、自分が納得しないでサインしたその書類が役所に出るっていうことは嫌だと。
そういうことですね。
そういうことですね。
一点目はそうですね。
うん、だとすれば、じゃああなたの方で離婚届用意して、この前の離婚届はね、 自分も十分納得しないで書いたものだから、それではなくてこちらの離婚届を出してくれというふうに奥さんに頼めば、奥さんの方もサインをしますよね。
それはすると思います、はい、うん、
だからそれはそれでいいんじゃないんですか。
はい、そうします、はい、
うん、ですよね、はい、で離婚届っていうのはご存知だと思いますけれども、
はいはい、
離婚をするっていうことと子供の親権をどうするっていうことぐらいしか書いてないんですよね。
まあそうですよね、はい、う
ん、だから離婚にあたってその財産をどうするとか慰謝料をどうするとか、うん、そういう問題っていうのは全くその離婚届にはないので、それは別途協議をしなくちゃいけないわけですよね。
そうですね、はい、うん、
であなたとしてはそこの協議がまとまらないうちは離婚をしたくないっていう気持ちがあるんですか、それともとりあえず離婚をしてからした上で協議をするんでも構わないですか。
あ、後者ですね。
後者で構わない。
全然後者で構わない、
うん、じゃあとりあえずもう離婚はして、まあ、すっきりしてしまいたいと。
そうですね、
わかりました。 そうであればじゃあまずね、離婚届については先ほど申し上げたようにあなたの方で用意をして、
はい、
それに奥さんにサインをしてもらって、で役所に持っていく、役所に持っていった時に、まあ、不受理届の取り下げとともに提出をするということですね。
はい、
うん、それで全然問題ないと思います、
はい、
でその上でじゃあ離婚の条件をね、特にその財産のことをどうするのかっていうのが次の問題としてあるわけですよね。
はい、
で家はどうしたいというのがあなたのご希望なんですか。
僕としてはもう手放したいんですね、この家を。
売却をしたいということですよね。
はい、そうですね、
うん、で奥さんの方はどういう希望なのかな。
最近はもう仕方ないねみたいな感じになってるんですけども、
うん、
でも本心かどうかがちゃんと確認取れないんですよね。
うん、
あって話してもらえないから。
あ、なるほどね、
ま
あ、おそらくお話伺ってる限りだとね、夫婦で話し合って解決するってのは無理じゃないかなと思いますね。だから第三者を入れて話をするしかないと思うんですよ。
いわゆる調停とかですかね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、一つはお互いに例えば弁護士を代理人にして、
はい、
代理人同士で話し合うっていう方法が一つ、
はい、
もう一つは、まあ、裁判所、家庭裁判所の調停を利用するという方法、
はい
はい、この二つがあります。
なるほど、
はい、双方の 弁護士を間に入れてということだと、まあ、割とこう柔軟にね、話ができる可能性はあるんですけれども、どうしても費用がかかってしまいます。
そうですね、うん、
で家庭裁判所の調停であればそんなに費用はかからないですね、
はい
はい、数万円で済むと思いますので、
はい、
家庭裁判所で、まあ、話し合いの場を設定し家をどうするかっていう問題も含めてきちんと話をしていけばいいと思います。
そうですね、
うん、でそういうところが問題になっているということをあらかじめ家庭裁判所の調停の申し立ての時にね、それを申し立て書に書いておけば、
はい、
裁判所の方でそういうことにある程度精通した、調停員 を、
はい、
をつけてくれますんで、
はい
はい、その人のアドバイスを得ながらね、
はい、
例えばその払えない場合にはどうなるのか、
うん、
ローンの扱いはどうなるのか、は
い、
もうお互いにもう愛情が冷めてしまって、はい、一緒に共同生活を送る意思がないということは、はっきりしてるわけですから、
そう
ですね、はい、それを前提に、まあ、じゃあ今ある財産をどう分けるかということだけ話をすればいいんじゃないかと思います。
あ、なるほど、
はい、あと、まあ、もう一つはね、お子さんの養育費の問題がありますので、そこも調停の中でやっていくことになると思います。
脅されて書いたことに対する被害届とかはもう出さない方がいいですね。
まあ、出さない方がいいでしょうね。被害届ということにこだわると話し合いが、
まあそうですね、
前に進まなくなってしまいますから、
向こうがまた感情的になりますからね、うん、
であなたの方にも何のメリットもないですから、はい、だからまあそれはしない方がいいとは思いますよ。
そうですね、
はい、
わかりました、
はい
はい、どうもすいません、ありがとうございます、
はい、
もしもし、
はい、どうもすいません、
今のお話で大丈夫ですか。
この先が見えてきそうなので。
あ、そうですか、はい、わかりました。じゃあまた新たな幸せに向かって、
ありがとうございます、
頑張ってください。
助かりました、ありがとうございます、
はい、失礼いたします、
はい、すいません、お忙しいところありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
失礼します、はい、失礼します、はい。